きのテーマを市民の目線で、市民記者のページ、今月の市民記者は、与野一丁目の和田恵子さんです。新しい下館学校給食センター、オープンします。健やかな子どもたちを育むために、食育について考えてみましょう。生まれ変わる給食センター。下館学校給食センターは、築34年を経て、老朽化が著しく、現在、新しい給食センターが建設されています。新しい給食センターは、4月から運用開始の予定で、料理ごとに部屋を区切るワンウェイ方式と呼ばれる明確なゾーニングと、細菌などが繁殖しにくい環境を作るため、最新のドライシステムの導入を図り、徹底した衛生管理の下で、子どもたちに安心安全な給食を提供します。給食センター稼働後は下館地区の中学校4校に加え、同地区の小学校10校、関城地区の小学校2校と中学校1校にも給食の提供を開始し、食数も今までの1日2000食から7000食、また献立数も1日1献立から3献立へとなるそうです。栄養を十分にとり、給食を残さないための工夫。子どもの成長期に必要な栄養素の一つにカルシウムがありますが、市では厚生労働省で決められた1日の食事摂取基準600から1000ミリグラムの半分を学校給食で取れるよう、牛乳、小魚、海藻などを多く取り入れた献立にし、また栄養士が各学校を訪問して栄養についての説明や食べ方の指導をしています。さらに下館学校給食センターからは、残飯の少なかった学級に症状を出すなど、給食を残さない工夫がされています。家庭と学校で食育を。教育の三本柱である地域、特育、体育の充実には、健やかな体と心が必要です。子どもたちの学ぶ力や心の豊かさを育むのが食育です。しかし今は共働きや働き方の多様化によって、子どもが両親と食事を共にする回数が以前より減少しています。このことは、いただきますと食材の命や調理してくれた人に対する感謝の思いを言葉にする回数や、箸の正しい使い方、食事のマナーなどを子どもたちに伝える回数も少なくなっていることにつながります。価値のある学校給食。学校給食により、保護者がお弁当を作る負担から解放され、栄養バランスの良い食事を子どもたちに提供できるなどの大きな価値が生まれるだけでなく、給食当番を通して食材や作ってくれた人に対する感謝の気持ちや協調性が身につくなど、生きていく上で大切なことを子どもたちに伝えられるのではないでしょうか。新しい給食センターで提供される給食によって、子どもたちが健やかに育つことを願います。スポーツ。夢の F1 へ第一歩。ピープル平成20年12月1日号ナンバー81の輝く人に登場していただきました、レーシングドライバーの野尻智樹さん、犬塚が12月22日、公益財団法人日本プロスポーツ協会2014年第47回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞の授賞式で、モータースポーツ部門の日本プロスポーツ大賞新人賞を受賞し、1月19日、受賞報告に来庁されました。野尻さんの受賞は、2014年から日本のプロモータースポーツの最高峰、全日本選手権スーパーフォーミュラにフル参戦し、年間ランキング10位と新人として抜群の成績を残したことが認められたものです。野尻さんは、5歳の時カートを始め、17歳で全日本カート選手権チャンピオン、欧州のレースにも参戦してきました。誰よりも早く、 誰よりも前でチェッカーを受けたいという気持ちは変わらず、むしろ前よりもこの気持ちが強くなっています。今後成績を伸ばし、近い将来フォーミュラカーの最高峰 F1 に挑戦したいと力強く語ってくれました。第10回桜川市真壁武術道大会柔道、11月2日桜川市真壁農業者トレーニングセンター、茨城県武道フェスティバル柔道大会11月9日県武道館、第3回関東オープンテコンドー選手権大会11月16日埼玉県入間市武道館、第10回筑西市長杯争奪中学生卓球大会12月21日下館総合体育館などでそれぞれ行われました。成績、指名は割愛させていただきます。